マルコによる福音書の13章です。年末の礼拝、これからいつまでできるかわからないですけれども、まあ、イエス様が戻ってくるから、まあ、これが最後になるかもしれませんが年末の礼拝はですね、やっぱり終わりの日についてお話特にしたいですね。まあ、いつも、まあ、ここに講壇に立ってですね、その週末についてのことも話したいなって思いながら、でも、この他にもたくさん神様がこう伝えたいことっていうのはあるわけで、まあ、なかなかその機会がありませんでした。まあ、ロゴスミニストリーの中にはですね、まあ、そのような内容のものもたくさん入っているんですけれども、まあ、教会の中で私たちがこう信仰の共同体としてこの今の時代に生きているときに、その時代を知りながらですね、今の時代を知りながらこの生きていくことを、この本当にこう共通のですね、この神様の真理に基づいてこの共有していきたいんですよね。で、イエス様がこの律法学者とか他のユダヤ人の宗教指導者に対して、あなた方は天の印を見て明日が天気だとか雨だとか分かっているのに、なんでこの時代の印が分からないのかということを言われたわけなんです。で、ある意味で私たち神を信じている者が時代を知っていくということは神からの命令であります。その個人的に例えば親切にしていくとかですね、これはクリスチャンのそれだけではなく、もっとイエス様がこの世界に戻ってきてくださる、その世界が今どうなっていて、私たちがそれにどう応答していけばよいのかを知っていかなければいけないことを教えておられるんです。で、今読んだマルコによる福音書の背景は、イエス様が十字架につけられる最後の週、イエス様がこのオリーブ山から入ってこられて、で、宮清め、そこにあるこの両替であるとか、そして家畜であるとかを追い出して宮清めをされて、それから激しい議論を宗教指導者と行いました。で、その時にイエス様は、あなた方はこの御子、キリストを受け入れなかったので裁きが来るということもイエス様ははっきりとおっしゃってですね、そしてもう一つはあの木がありますね、イチジクの木でしたっけか、そうですね、イチジクの木を見て葉っぱだけで実を見ることができなかったからイエス様が呪われて枯れてしまったという、その話もあります。で、そのイチジクの木の理由、その意味しているところは、ユダヤ教の宗教、目に見えるものは本当にいろいろしっかりしているのに中身がない、実がない、つまりキリストご本人を受け入れなくて、一体この宗教は何ですかって話になるわけなんですよね。で、このことに対してその葉っぱそのものが枯れてしまう、つまり後でも言及しますが、紀元の70年です。だから今からだいたい2000年近く前ですよね。そこであの神殿をはじめとするそのエルサレムがローマによって破壊されて、それからエルサレムはつい最近まで廃墟となっていた、荒廃の町となっていたというのが、このイエス様がおっしゃっていたことなんですね。まあ、そのことが背景でこの13章の話があります。まずイエス様が宮の中に入ったんですね。この一節を見てください。イエスが宮から出て行かれるとき、入って教えられて、そして宮から出て行くときにですね、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあなんと見事な石でしょう、なんと素晴らしい建物でしょうと言っています。で、歴史的な 事実、また、この遺跡によってこれがいかに素晴らしい建物であったかということを、証明されています。世界の七不思議にも入ってもおかしくない、あのピラミッドに並ぶぐらいのとてつもない建物でありました。大理石で作られていて、そして金が使われていて、そしてイスラエル旅行に行きますと、あの有名な、この嘆きの壁の横からですね、トンネルで入っていけて、その壁の続き、あの嘆きの壁っていうのはごくごく一部なんですけれども、その壁の続きをトンネルの中で見ることができます。でそこにはここからもしかしたら向こうの端までの長さの一つの石が、もうちょっと短いかな、一つの石があるんですね。今でもどうやって運んだのかさっぱりわからないんですよ。積み上げたのか。でそのようなピラミッドと似たようなですね、本当にすごい建物が、ここにあったんですよ。でそれでなんと見事な石か、なんと素晴らしい建物かと言ったところが、イエス様が、するとイエスは彼に言われた、この大きな建物を見ているのですか、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。弟子たちにとってはショックですよね。この神殿が崩されること考えられない、物理的にも考えられないし、また霊的にも宗教的にもこれがなくなってしまうということが考えられなかった。でそれで弟子たちがこれを後で尋ねるわけなんです。イエス様がここで言われた言葉が、先ほど話したように紀元70年に文字通り起こりました。その後に皇帝になる総督、ローマの総督ティトスが包囲し、そしてその前にですね、ユダヤ反乱というのが起こるわけですね。ユダヤ人が独立運動をするんですよ。そのユダヤ属州と言われていて、一つの州だった、ローマの州だったところで独立運動を66年にユダヤ人が始めます。カイサリアから始めるんですけれども、でそれで各地に広がって一時的な独立というのが出来上がりました。そしてそのティトスのお父さん、ちょっと忘れましたけれども、その当時の人がそれを攻めていって、ガリラヤの方から攻めていって、どんどんどんどん包囲、攻め取っていって、包囲していって、そして最終的にそのエルサレムを取り囲んだんですね。そして、攻め入っていくんですけれども、そこでもうティトスはその怒りによって、もう彼らがもうとてつもなくこう被害をローマ兵に与えていましたから、怒りによってもう本当に強力に殺す、潰さなければいけないということで、その石をですね、全部に火をつけたわけです。ですね。そしてその石をどんどんどんどん落としていったその姿も、今エルサレムのあそこの遺跡のところで、生々しく残っていますけれども、でそしての落ちてったこの石に金箔が塗られているものをですね、これをですね、全部使いたかったんですよ。もったいないから取っていく、まあその略奪物ですよね。もう財宝の宝、山ですからね、あの神殿は。でそれでこの、でも火によってこの溶けてしまって裂け目のところに入っちゃってるんですよね。だからそれを取るためには一つ一つ取り除けなきゃいけないんですよ。石を、そう、積み上がってたとしてもこう取り除けて、そしてこう一つ一つチェックして見ていかなければ取れていかなかった。だからそれで取ってて、こう下ろしていくんです、一つ。まあさすがさっきの石ね、すごい、そこまでが当時の石なんですよ。それから上が違う時代の石なんですね。 そこまでは行ったんだけども、そのでっかい牛だけはなんかやっぱりこう動かせなかったんですよね。でそれでほとんど全部が、ほとんど多くのものが積まれたまま残ることがなかったという、このことが起こりました。で弟子たちは後でこのことを週末と週末のこの予言にこのこうつなげてですね、こう考えていったんですけれども、これ事実正しくてですね、私たちが生きているこの時代というのは、この頼っているもの、安定しているもの、自分がもうこうほっとしているもの、当たり前だと思って空気のようにしているものがどんどんどんどんそぎ落とされていく時代になっていくわけです。古いものが過ぎ去って見よ新しくなりましたというこのパウロが新しく信じたクリスチャンたちに話してくれたあの言葉が実は世界規模で起こるのが終末であります。だからどんどんなくなっていきます。その今まで安定している、素晴らしいって言っているものがなくなっていくわけなんです。どうですか、皆さんもお感じにならないでしょうか。私は実はこの予言についてはもう10年以上前から同じ説教をしているんですけれども、まあ、その時には予言なんかちょっと狂信的だなとかですね。でも今クリスチャンじゃない人も話してますよ、もうすでに世の終わりじゃないかって。確実にその今まで私たちが頼っていたものがなくなっていくわけなんです。でもキリスト者、ここから大事です、キリスト者はそのなくなっていく姿を見ながらもなおかつ全くなくならない不動の揺るがない神の国を待っていることができる永遠の命の希望が与えられているから、むしろ夜が暗くなればなるほど私たちが輝くことができるというこの良い時代なんですよ。一緒になって嘆き悲しむのではなく、むしろ今私たちにその使命が課せられているわけなんです。ですからイエス様の言葉一つ一つ、これからですね、こうしなさいっていうふうに弟子たちに言ってることがあります。これに注目してください。特にね、こうしなさいって言ってる、またしてはいけませんっていう言葉もありますけども、それに注目して見ていきたいと思います。イエスがオリーブ山で3節ですね、宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに、密かにちょっとなんかこれなんだろう、ね、聞いていいのかなとかですね、こう思いながらですね、密かにイエスに質問した。お話しください、いつそういうことが起こるのでしょう、またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。弟子たちはユダヤ人です。そして神様の言葉を知っている人たちです。ゼカリア書の14章の1節と2節のところに主が来られると書いてあって、そこでエルサレムが攻められるっていう予言があります。おそらくそこのところをこの彼らはですね考えて、神殿がなくなるということは世の終わりも来るということなのか、その前兆は何なのかということを聞いているわけなんです。でこれは私たちにも当てはめて、前兆って何なんだろうということなんですね。でイエス様がお答えになります。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。はい、ここです。注目してください。架線をよく引く人、またはマーキングよくする方はそこマーキングしてもいいですね。イエス様が言われている命令です。まずは惑わされないように気をつけなさい。惑わしが多くなるよ その悪いものが悪いものとしてそのままやってきたら私たちは簡単に抵抗できるんですよ。はっきりと嘘だったら、これ嘘だ。でもそれが偽札のように、ね、似て非なるもの、似て非常に似ている、でも中身が正反対のもの、それによって私たちは惑わされるわけなんですね。だから気をつけていなさい。で次に、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそこれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。まずは終わりではないということを言っています。でもとかく惑わされて、これが終わりだ、終末だと言っていることについて、そうではない、気をつけなさいと言っているものが、一つ目は私がイエスだと、そういうふうに言う人がいて多くの人を惑わすよと、このように言っている人が事実世界には日本にもたくさんいるわけなんです。まあ名前を挙げるまでもないですけども、でも例えば韓国だったらもう死んでしまったのに、いまだ文鮮明をイエスだと思って、復活まだ3日目にもしてないのにね、思っているわけなんですよね。でもうそれが数多くいるんですけれども、そこでこれは違うよと。で次に、戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。大事ですね。戦争とか戦争の噂、つまりニュースで見るときですよ。私は日本ではね、戦争っていうのはね、もうほとんどずっと起こってないですけれども、近くで例えばね、もう隣国から核兵器が落ちてくるかもしれないであるとかですね、または中東で起こっている、本当にもう至る所で戦争が起こっているけれども、そういうニュースを聞くときに私たちは慌ててはいけないんだよって、冷静にならなければいけないんだよって、こう言ってるんですね。で私は皆さんどうでしょうかね、こうみんながうわーってなった時のこう盛り上がってですね、ニュースでこの事件が起こった、うわー、でそうするとすかさず私はこう横にずれて慌てないようにですね、これも神の許しの中で起こってるんだ。でこれ必ず起こることで、終わりが来たのではないと。では次、8節なんですよ。8節、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めですって言ってます。はい、ここから終わりの印の始まりだということなんです。生みの苦しみって言ってますけれども、これはお母さんの陣痛のことです。ですね、陣痛、お母さん、何人いらっしゃるでしょうかね、ここにね、はい。で、昨日ですね、夜非常に面白いビデオを見ましてですね、一人で大笑いしてたんですけれども、あるクリスチャンの男性2人がですね、お母さんのこと、また奥さんの気持ちが体験できるように、そのこうなんか電気のなんかあれかな、分かんないけども、その陣痛を体験できる機械があるんですね。で、最初はね、女の人はまあ感情をね、こうすごく大げさにしてね、表現するからなんて言ってですね、でもだい苦しんでるんですよ。で最後にもう本当にげっそりした顔になって、 お母さん、僕がしたことであれ以上のことをしていたらごめんなさいとかって謝ってるんですね。だから自分が赤ちゃんお腹の中にいるときに、この出ていくときにですね、お母さんを痛めつけた、あの夜もひどいことしてたら本当ごめんなさいって、もうすごくつらかったと、まあ、いうことを、この私は笑いながら見ていたんですけれども、そのことに例えてイエス様がおられます。で、陣痛というのは持続的に痛いんじゃないんですよね。断続的に痛いんです。意味わかりますね。ずっと痛いんじゃなくて、痛いって言って収まって、痛いって言って収まるわけです。で、最初は痛いなんだけど、次に痛い、最後は出てくる直前が一番痛いんですよね。で、終わりがその間もどんどん短くなってます。最初はこのね、なんだ、20分ぐらい、分かんないけども20分ぐらいだったのが、今度は15分になって10分になって、最後はもうほとんどの間がないという、そういう流れになってるんです。で、実は世の終わりというのもこの流れの中にあります。で、熱いものが何だっけ、喉を通ると忘れちゃう、何だっけ、正確に OK、 喉元を通り過ぎれば暑さは、喉元過ぎれば暑さは忘れるですね、になっているんですね。ある事件が起こる。例えばアメリカでは、2001年でしょうか、9月11日に世界貿易センターにこの飛行機が突入しまして崩れて、そしてその時の次の週の日曜日、次の日曜日には、それぞれの教会が今までなかった礼拝出席者数になったわけなんです。でも1週間2週間3週間過ぎるとまた元に戻りました。で、アンケートを取るんです。アンケートを取ったら、その絶対というものがありますか、悪というものはあるかどうか知ってますかっていうアンケートを取ると、なんと事件前より事件後の方がないってことこんなすごい出来事が起こっているのに、悪は存在、悪っていうのはつまり絶対悪、人によって悪は違うとかね、善は違う、それぞれの考え次第だ、で、相対主義の方がもっと強くなったっていうんですね。このように人間は忘れるんですよ。でもまた起こるんです。で、また忘れるんです。で、このことが起こってます。で、ここをまず具体的に生みの苦しみの始まりを見ますと、民族は民族に、国は国に敵対しているという言葉は、これ、確か歴代史の第2だったか忘れましたけど、この全域にわたってこのことが起こりますよという、表現なんですね。つまり世界的な規模での戦争が起こりますよという表現になっています。単発的なものとか、この地域的なものではなくて、世界的なレベルでの戦争が始まりますよと言ってます。ここが大事なんです。いいですか。第一次世界大戦、第二次世界大戦がありました。文字通り世界大戦でした。その世界大戦が起こったのが前世紀ですね。わかりますね。前世紀の始まりです。その初めの方ですね。このところを分岐点として、ここで方々で地震が起こりと書いていますが、地震で、その大規模な地震で1万人以上死んだというものは、20世紀のを集めたのと記録ね、19世紀以前の人間の記録に残っている全てを集めたものと比べると、その前世紀に集めたものの方が多いんですよ。言ってみて分かりますか。今までの何千、その残っているこの歴史に載っているこの1万人以上の大地震の記録と そのたった1世紀の記録比べたらたった1世紀の方が多いんですよ。で、私たちはもうこれを日本人ですから、地震に慣れてる日本人でもこれは異常だっていうのは分かってますよね。で、今まで地震が起こってなかったところで地震が起こってますですか。いいですか。これが起こった時に世の中、そのイエス様を知らない人と私たちイエス様を知ってる、イエス様がおっしゃってる言葉を信じてる人とは大きな違いが出てくる。これは海の苦しみの始まりなんだ。そして飢饉、これも もうその、20世紀に入ってから急激に増えました。これだけ豊かになっても飢饉はどんどん起こっています、世界中で。まあ、人災っていうのもありますよね。そのただ自然災害、自然の飢饉だけじゃなくて人間のこの統治者の、この間違った政策によって飢饉が起こっていま ですか。あとはルカによる福音書だと疫病もあるんですね。疫病も新種のインフルエンザであるとかですね、今まで解決ができないようなこの病原菌も私たちは経験してきています。で、このような時代に今私たちはいるんだよ。で、先ほどの海の苦しみの話に戻りますけども、はい、イエス様が弟子たちにも言われました。このイエス様ご自身の十字架と復活についてね、話したときに、あなた方今悲しみますと、でもお母さんが苦しんでるけども、赤ちゃんが生まれたらその苦しみを忘れるようにあなた方も喜びに満たされますって言われたんですね。復活の話してるんですけども、同じように妊娠出産する前にものすごい激痛を味わったお母さんは赤ちゃんを見たときにその痛みを忘れるほどの喜びを得ることができるわけですね。ですか、ここなんです。私たちが耐えていく力はこの後に神の国が来る、イエス様が戻ってきてくださるということなんです。いいですか。変な人になってください。私の勧めです。変なクリスチャンになってください。つまり世の中が悪くなればなるほど喜んでるクリスチャンになってください。その災いが来るのを喜んでるんじゃないです。その災いが受けている人と共に悲しんでいきますよ。これは間違ってはいけません。けれどもイエス様が来てくださるんだ、希望のある悲しみです。私たちが抱いている悲しみはですね。で、次いきます。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会、これサンヘドリのことですが、に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければいけません。彼らに捕らえられ引き渡された時何を言おうかと案じるには及びません。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊ですと。あります。まずここでは弟子たちに起こることを言ってます。気をつけていなさいと。それが、この議会に引き渡される、まあ、迫害が起こるわけですね。けれども大事なのは10節、こうしてっていう言葉です。福音があらゆる民族に述べ伝えられていく。今私たちがユダヤ人議会に引き渡されるっていうことではないんですが、だってないですからね、ユダヤ人議会、サンヘドリンは総督、ローマ総督もいませんし。けれども迫害が来るんだよということは終わりの印です。ですか。でも迫害が来てこうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられていくと、つまりパッケージなんです。迫害があってかつだからこそ福音が述べ伝えられていくんだよと いうのが、この終わりの印になります。これも20世紀に入って21世紀に入って私たちは経験しています。世界宣教会議というものに、私たちはよく、時々参加します。またその情報を得ますけれども、そこで出てくる情報の、共通していることは2つありますけれども、迫害が今まで以上にあるんだということです。で、これも同じで、過去に記録に残っている殉教したイエス様の名前の上に死んでった人集めても、20世紀に殉教した人、クリスチャンであるがゆえに殺されてった人の人数の方が多いんです。これも驚くでしょう。今この人権が守られている時代にそんなことが。そうなんです。それだけ人数が増えているってもあるんですけどね、総人口が増えているってもあるんですけれども、同時にいいですか、さっき言った世界宣教なんですが、その翻訳しなければいけない速度がものすごく増えてます。その言語ですね、まだ翻訳されてない言語があるんですよ。で、ここまでは至ってない、ここの民族にはまだ福音が届いてないっていう、その宣教報告のスピードがこういう感じになってます。もう急速にこうなってます。で、今そういう同時期に起こっているんだよということがとっても大事なんです。いいですか。で、ここで知っていただきたいのは、日本も迫害があるんですね。実は日本も迫害を受けてきた国です。で、これからも受ける可能性はあります。で、私が今、ニュースを見ていて、どういう形で来るかなってずっとウォッチはしていました。見ていたんですけども、まだ戦前のような感じにはならないけれども、2つの要素がつながったらなるだろうっていうのは感じています。戦前のね、このどのように日本の教会が迫害されたのかというのを見てて、まだなってないですけども、そこまでいってないですけども、でもこれが例えば神社に行かなければいけないのが社会通例として憲法でも合憲になった時に、皆さんがどう行動を取るかなんです。これも考えておいた方がいいです、例えばですでも、そんな時代が来るかもしれないなんてって思うのではなくて、ここで僕は知ってほしい、皆さんに知ってほしいのは、福音が広がっていく教会の力がこの時から始まります。でもここはね、こう2つに分かれるんですよ。こっちに行ったら教会が広がります。でもここで恐れたり悩んだり妥協したら、もう本当におかしくなってきます。どっちかですね。で、中国であるとか中東のイランの国であるとか、彼らは迫害を受ければ受けるほど爆発的にイエス様がを信じる人が増えていっているんですね。いいですか。迫害をされてるから増えてるんですよ。で、こういう時代になってます。いいですか。で、続きをご覧ください。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。また私の名のためにあなたは皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。はい、自分がイエス様を信じているから家族の中でも殺し合いが起こる、また一般の家庭の中でも殺し合いが起こるほど分裂が始まるよということです。愛が冷えて分裂が始まるよということです。これも見てますね。クリスチャンだからっていうのも、さっきの迫害ですけれども、そうでなくて一般の話でも、そのどんどんどんどんこの人が分裂してってる。 そして殺し合いまで行っていく。でも大事なのは最後の言葉で13節、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。救われます。私たちは必ず救われます。そしていきますよ。今まではこの終末の印として、この世界戦争があって方々の危機、これが始まりで、そしてクリスチャンへの迫害とこの福音宣教が、これが同時に起こるんだというのが2つ目で、3つ目が今度はイスラエルに関することです。13節、荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は降りてはいけません、家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません、だがその日悲惨なのは身重の女と血の美子を持つ女です。ただそのことが冬に起こらないように祈りなさい。その日には神が天地を創造された初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。はい、ここで荒らす憎むべき者という人物が出てきます。そして舞台はユダヤです。わかりました？イスラエルです。荒らす憎むべき者というのはダニエル書というところ、旧約聖書に書いてありまして、そして彼が立ってはならないところに立つ、これはユダヤ人の神殿の中に入っていく、そしてそれを怪我していく。そしてテサロニケの第2の2章を読みますと、自分こそが神であるという、そしたらあなた方は逃げなさいってこう言ってるんです。逃げるときに身重の女とかはね、もう悲惨だと、冬にならないように、これ冬になるというのは雨が降ってますからね、だからこの土がぐちゃぐちゃになってるから、この逃げるのが遅れてしまうという話ですけれども、これね、津波の時のことを考えると似てますね。こうちょこっとでも家に戻って探そうとした人は死んじゃったよね。必死になって逃げるわけじゃないですか。緊急の災害というか、この災いがこの荒らす憎むべき者によって始まるんだよということですね。でこのことを言ってるんですが、もう一回言いますと、舞台がイスラエルなんですよ。ですか？だから3つ目の印はイスラエルが起こされるということです。で1948年にイスラエルが建国されました。で先ほどの話に戻りますと、海の苦しみの、ね、第一次世界大戦1914年に起こりましたけれども、その第一次世界大戦を前後に世界中からユダヤ人があの地域に戻ってきました。で1945年に第二次世界大戦が終わりましたが、それをきっかけに1948年にイスラエルが建国されて、1967年にエルサレムをイスラエルが取ったんですね、6日戦争で。そしてイスラエルの主権の中に入りました。そして今イスラエルは神殿はありません。今何が建っているかご存知ですか？言ってください。神殿がもっとあったところ、神殿の丘に岩のドームがあるわけです。ですね、あの有名な黄金のドームですね。でもあそこの、あそこあるいはあの辺りに神殿を建てようとしている人たちがいます、ユダヤ教の人たちの中で。そしてそのこともアメリカの大統領をはじめ和平の交渉の中での材料になっています。でこういう段階です今ですか。で荒らす憎むべき者が出てきたら、この人が契約を結ばせて、それでそのことをちゃんと整えて神殿があそこにできるようにさせるんですね。これはダニエル書の9章の27節に書いてますけれども、そして3年半後にさっき言った自分自身が聖女の中に入っていって、自分が神であるというこのことが起こるわけなんです。 ですから皆さんが私たちがいるこの時代というのは非常にユニークなんだよ。イスラエルの国があること自体がもうイエス様があなたたちは知っておきなさいとさっき言った命令ですね、これの前兆が始まっているんだよ。そして20節以降読みますね。そしてもうもし主がその日数を少なくしてくださらないなら一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選んだ選びの民のためにその日数を少なくしてくださったのです。その時あなた方にそらキリストがここにいるとかほらあそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト偽預言者たちが現れてできれば先民を惑わそうとして印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました、ね、気をつけていなさい。イエス様の命令ですね。でここで選びの民というのは私たちではないことをまず注意してください。ここで言っている選びの民というのはこの文脈を見ていくと分かるんですけども、ユダヤ人で残された人たちです。後にイエス様を信じていく神様に頼っていくユダヤ人の人たちです。クリスチャンはじゃあどうなるんですか。これ後で説明します、ね、後で説明します。私たちのことではありません。で彼らを惑わす偽預言者や偽キリストが現れて印や不思議を行うよと、まあ、あの反キリストさっきの荒らす憎むべきものもやりますし、または偽預言者も出てきますしですね、あの黙示録の13章に書いてますけれども、で彼らがその惑わしをこの選びの民残されたユダヤ人に行っていきますですか。で24節、だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり月は光を放たず星は天から落ち天の万象は揺り動かされます。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。はい、天変地異、特に天体が揺り動かされます。地上も揺り動かされますけれども地震で、ね、今度は天体も揺り動かされる。例えば今年は2013年何月だったかな、2月15日に覚えてますか、ロシアに巨大な隕石が落下して、人の被害ですね、 人的被害が起こりました。隕石が落ち始めてます。あとは2014年には月が赤くなるというもう予測が出ています。でこれももう今までほとんどなかった現象なんですけども、もうそれもしょっちゅう出るようになってで、このようにもう天体も落ちてくるという印が起こり、その時にイエス様が戻ってこられるということです。そしてその時人の子は御使いを送り、地の果てから天の果てまで四方からその選びの民を集めます。ここですね、世界中にいるユダヤ人の人たちがイエス様を見て、あ、この方が私たちが待ち望んでいたメシア、キリストだったんだ、悟って、そして神様が御使いを使わして彼らをエルサレムに戻ってくるように、イスラエルに戻ってくるようにしてくださるんだよ。この時に今イエス様を拒んだあのユダヤ人が、今も多くの人が拒んでいるユダヤ人が、この時にはイエス様によって救いを得るんですよということです。そして28節、イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって 葉が出てくると夏の近いことが分かります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら人の子が戸口まで近づいているのを知りなさいですか。ここね、イチジクの木の例えって私たちにはあんまりこう実感持てないんですね。イチジクないから基本的に。でも日本イスラエル行くとすごい実感できるんですよね。夏がうまいんですよ、イチジク。夏、7月8月で、だいたいこういうふうにイチジクがこのこうなんていうのかな、葉が出てきて、お夏が近いねって、こういうふうになるわけ。だから、まあ、私たちは桜でもいいしね、こうつぼみがちょっと出てきて、まあ、言い換えていいですよ。そしたら 人の子は戸口まで近づいているのを知りなさいと。で30節、誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ここをね、覚えててください。30節の御言葉を覚えてください。私たちがいつも慕っている神様の御言葉は、イエス様の言葉は、この天地が滅びても残っている言葉なんですよ。私たちはね、この世に関することに振り回されてしまいますけれども、イエス様の言葉に頼っていく必要があるわけです。そして次、32節からですが、話が少し変わります。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。いつかわからないんですよ。いつかって定めたらそれまずいんですね。偽予言になります。知らないんだって言ってんです。でも知らないんですが、いいですか、34節、それはちょうど旅に立つ人が出かけに、忍べたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。はい、ここイエス様の命令ですね。目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方か、わからないからです。主人が不意に帰ってきた時、眠っているのを見られないようにしなさい。わかりますか。いつかわからないって言ってるんですが、それは、あ、じゃあ100年後かもしれないな、1000年後かもしれないなというふうに取ったらダメなんです。その反対、今日来るかもしれないなんです。そうでしょ。しもべの例えですよ、ここ。主人が来るときにね、いつかわからない、だから今来るかもしれないと思いながら、その用意をしていなければいけないわけでしょ。今日イエス様戻ってこられるかもしれないんです。ということなんですよ。だからさっきは印を見てくれって言ったんですよ。これらのことが全部起こらなかったら人の子は来ないよって、この時代は過ぎ去らないよってイエス様おっしゃったでしょ。印があるから、あ、だったらまだ来ないやって話になるじゃないですか、まだ途中段階だったら。けれども今読んだところは、今日来てもおかしくないから待っていなさいってこう言ってるんです。一見矛盾してるんですが、聖書を読むと2つの種類があります。1つは教会のために来てくださるイエス様の働きがあります。それが第1テサロニケの4章に書いている、お読みしますと、第1テサロニケの4章の16節と17節ですが、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。イエス様が空中にまで天から降りてきてくださって、そして地上に残されているキリスト者、またもうすでに死んでしまったキリスト者が、クリスチャンたちが、まずは復活し生き残っている人も変えられて、そして空中にまで引き上げられてイエス様に会って天に行くということが、これをよく敬虚、携帯電話の敬に、そして虚が選挙の虚ですね、敬虚と言われますですか。そして先ほど言った印があって、その天変地異が起こって人の子が力を持ってやってくるというのは地上に再臨される時です。黙示録の19章を見ると、イエス様が戻って来られる時に一緒についてってる軍勢があるって言ってるんです。で、これが花嫁である教会だって言ってるんです。もう天国にいるんです、イエス様が地上に戻っていく時には。 その前に引き上げられています。これが、イエス様が気をつけていなさい、待っていなさい、いつも注意していなさいと言っています。どうか、あ、そして最後まだ読んでないね、37節、私があなた方に話していることは全ての人に言ってるんです。目を覚ましていなさい。ダメ押しですよこれ、ね、ここまではね、あ、これ弟子に話してるんだなって、ね、でもイエス様はこれが記録に取られるっていうのは分かってらっしゃったからですね。これを全ての人に言ってるのですということです。お祈りしましょう。神様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに終わりの日を明確に教えてくださったことを感謝します。惑わされないようにしなさい、気をつけなさい、忍耐しなさい、目を覚ましていなさい。主よ、あなたのこのお言葉に従っていきたいと願います。神様、どうか私たちが強い世の流れ、惑わしの霊の中にあってもキリストの霊に満たされて、私たちが本当に全く正反対の動きの中で、聖霊の動きの中で、生きていくことができるように、よろしくお願いいたします。主を感謝して、そしてこの、年末年始、本当に主よ、あなたと共に時間を過ごすことができますよ。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。